おはようございます。那須清です。先日ある方のお見舞いに行きました。彼は心臓麻痺を起こし、心臓が停止してしまいました。心臓が止まって脳に血液が流れなくなると、人間の脳は 4、5 分で回復不可能な障害を受けると言われています。彼の場合は6分間停止してしまいました。命を落としても不思議ではない長さです。医者は脳に障害が残る可能性が高いと言っていました。ところが意識を取り戻し、後遺症も全くなく回復しつつあります。本当に嬉しく驚くべきことですが、考えてみれば私たちはいつもこのすごいことを経験しているのです。今この瞬間にも。お風呂屋さんに電気風呂というのがありますね。私はあれが苦手です。ピリッとくるのが気持ち悪いんです。でも心臓を動かしているのも電流なのです。電気風呂のようにピリッとは感じませんね。ほんのわずかな電流です。それも時間差で電流が送られているので、うまく血を取り込んだり送り出したりすることができるのです。お母さんのお腹の中で最初の鼓動を打った時以来動き続けています。地球の赤道一周が4万キロメートルほどですが、その半分の2万キロメートルもある体中の血管の先の先まで血液を送り出すポンプです。心臓全体で260グラムほどですが、1回の鼓動で260グラムの重りを35センチも持ち上げる仕事をするというのです。心臓を動かしたエネルギーは熱としても出ていきますが、無駄にはなりません。体を温めるのに使われます。こんなに精巧で効率の良い機械を人間はまだ作ることはできません。たった一つの器官でもすごいですが、私たちの体全体を設計し作られた方こそ聖書が紹介している創造主なのです。聖書に次のようにあります。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。第一に、神は私たちを素晴らしいものとして作られたということです。染め物をする職人の記事を読みました。京都で代々続く染め物職人ですが、その人にはモットーがあります。それは、化学染料をやめて植物だけで豊かな伝統の色を染めようというものです。どうしてそう思ったかというと、正倉院に1200年時代を経ても色褪せない天然の染料で染められた織物があることを知っているからです。100年経っても色褪せない写真という宣伝文句のあるプリントもありますが、100年どころではありません。その10倍以上です。聖書が語る創造主はこの素晴らしい天地万物を作られたからです。この世界を作られた創造主についてちょっと考えてみてください。自然の染料ってすごいなぁ、素晴らしいなぁと考える代わりに、自然の染料を作ることのできる方はすごい方だなぁ、素晴らしい方だなぁと考えるのです。その染め物職人はこのように言っています。自然のものは都合のいいように曲げようと思っても曲がらない。尊重して接しないととんだしっぺ返しを受ける。謙虚に接しなければならないと。自然同様、人間の肉体も素晴らしく作られていますが、その究極の凄さは目に見えないところにあります。それは人間に与えられた霊です。人間だけが霊的な存在であり、作られた神との交わり、神と共に歩むように作られたのです。それもこの霊は永遠に朽ち果てないものだとあります。千年を超える保存性の高い染料を作ることができる方は、時間を超え永遠に存在する霊を作ることができるのです。次に、人間は良いものとして作られましたが、 悪くなってしまったということです。人間の様子を見るならば、人間は神の失敗作品かと思ってしまうことがよくあるでしょう。ボーイング787型の設計ミスが見つかったと新聞記事にありました。人間の場合は神が設計ミスを犯したのではありません。この自然界では設計ミスではないかというものより最初から完璧にできているものばかりなのです。人間の場合は設計図が書き換えられたり、操作ミスでトラブルを生じてきたのです。人間は神から与えられた自由意志を使って神から離れていきました。神から離れている状態のことを聖書は罪の状態にあると言います。そして肉体の死だけではなく、霊的にも永遠の死を迎えなければならなくなりました。でも私たちの心は知っているのです。良いものとして作られた時の残像のようなものを感じるのです。私たちは自分の体では空を飛ぶことはできません。飛べる人は誰もいないのですから、どうして飛べないのだろうって悩んだりすることはありません。飛べない理由を探ろうという気にもなれませんね。飛べるようにはできていないからとあっさり片付けるでしょう。しかし、人間は死について考えてきました。みんな例外なく死ぬのに、自然なこととして受け止められないのです。死ぬようになっているのだから、と片付けられないのです。そして、死後の世界を予想したり、物語を作ったり、永遠について考えます。そうです。私たちの内なる霊は知っているのです。永遠の世界があることを。死は人間にとって普通ではないことを。そして、この死の解決を、意識、無意識に関わらず求めているのです。実は、その解決は、聖書に明確に示されています。第3に、神は人間に永遠の命を与える方法として、イエス・キリストをこの地上に送ったということです。医療技術は日進月歩です。冒頭でお話しした一命を取り留めた彼は、その後、体に機械を埋め込みました。最近公共施設や駅などでよく見かける AED という機械に似ています。日本語にして言うと、自動体外式除細動器と言います。外部から電気ショックを与えて心臓の働きを戻そうとする機械です。彼が体内に埋め込んだのはその超小型版ですね。彼の心臓の動きを記憶しており、いつもチェックし、調子が悪くなったと判断した時には、電気的なショックを内側から与えるのです。その技術には驚くばかりですが、70年前にはできなかったことです。人間が永遠の命を得るための方法は、大昔から聖書の中に示され、今から2000年前にその方法がしっかりと確立されました。それは、十字架にかけられた救い主イエスを信頼するということです。神が人間に永遠の命を与えようとしたとき、一番厄介だったのは罪の問題でした。神から離れ、不義と汚れでいっぱいになった人間が永遠の命を持つことはできないのです。そこで神は人間の悪い部分を交換するのではなく、罪の体を総入れ替えすることにしました。イエスは十字架にかかり、私たちの罪の代わりに裁かれてくださいました。そして、三日目によみがえって、新しい命の存在を示してくださったのです。その新しい命を信じる私たちにも与えてくださるのです。また、神様の霊と呼ばれている聖霊をプレゼントとして、私たちに内蔵してくださいます。私たちを内側から支え、助け、導いてくださるのです。手術をしなくてもいいのです。信じることによって与えられるものです。ぜひ皆さんもイエス・キリストを信じて、この方にある永遠の命をご自分のものにしてください。